パラキルでございます。今週のテーマは鵜呑みでございます。鵜呑みというね、鵜という魚じゃなくて太りがいまして、その魚を飲み込んで、そのまま吐き出させて取る、日本の伝統的な漁法がありますけども、なんてね、ウニにとっては悲惨な話でしょう。そういう、まあ、話なんですけど、例えばいろんなツイッターとかで誰かが情報を発信して、それをまあリツイート、そのまんま人にリレーするということがまあよくあるわけで、まあ便利なものなわけでありますが、他人が言ったことが果たしてそれが本当かどうかっていう、そのチェックが働く話なのか、それとももう自分もそれはそうだと思ってる話なのか、まあいろんなケースがあるとは思いますけど、何らチェックをこう入れずに、そのまんまトーンが大変だと思ってパッてリツイートしちゃうっていう人もいると思うんですよね。で、後になってあれはデマでしたとか、ちょっと古代な表現でしたとか、なんとかっていうこともあると思うんですよね。で、どうしてもなんかね、今なんかいろんな人たちがなんかそういう鵜呑みというか、人の言ったことを丸々飲み込んで、そのまんま何らそこに何ら注釈を加えるだろう何だろうもせずに、そのまんま吐き出すことによって、いわゆる拡散することになっちゃう、まあそういう動きというか人の動きがあるわけですよね。で、なんかね、これだけ情報ツールが発達した時代、今まで過去にないわけですよ。今は人類史上初めてなわけですね、ここまで来て。で、なぜね、その鵜呑みを今しちゃうのかっていうのが僕は逆に不思議で、例えば、昨日阿蘇が噴火しましたと。ね。で、最初に私はどの時点で情報を知ったかというと、地元の防災のメールがあるじゃないですか。あれが届いたわけですよ。で、噴火情報って書いてあって、で、噴火情報のメールって時々来るんですよ。で、私、全国のやつ撮ってるんで、だからもう、桜島とかが吹いたらもうすぐ来るし、だから別に珍しいメールじゃないから、なんだろうと思って、まあ一応開いてみたら、阿蘇って書いてあるんで、あ、なんだ、阿蘇が、また、火山活動がね、地震の後だしね、活発化したっておかしくないわけだから、別にそんなもんだろうと思ったのがまず最初です。で、それで、ところがもうネットを見ると、意外ともうなんかざわざわし始めていて、おい、熊本大丈夫かとか、ね、地震のあれだけ被害があった後に今度は噴火かよと、ね、かわいそうだ的なものとか、ね、そういうのがこう出始めていて、さも、麻生全体がね、もう阿鼻叫喚の一地獄化してるかのような、印象を与えかねない、文言が踊り始めていたわけですね。で、私もほら、長年阿蘇山の近く、この熊本に住んでいて、阿蘇山がどういう噴火をしてきたかってことは分かっておりますし、で、それがその超巨大破局噴火のようなことが、ね、いきなり起きるっていうふうには今のところ思えないですし、いつもの噴火プラスアルファかなんかぐらいかなと思っていたわけですよ。で、まだその時点でその動画とかそういったものが出てきてなかったので、最初につぶやいたのは、なんだ動画もねえのかと、もう NHK とか民放油断してたなと、ね、で、ちゃんと定点カメラ置いとくべきだろうよとかっていうふうに思ったんですけど、置いてたようです。で、だからそのことに関しましては、直ちに削除して全言撤回って書いたぐらいです。で、だから間違ってることを言ったときは、もう全言撤回をすぐすりゃいいんですよ、まずは。で、人を傷つけたら謝りゃいいんですよね。謝らないから、どこかのフリーアナウンサーみたいになっちゃうわけで。で、ともかく、その後に、地元のその阿蘇に噴火口に比較的近いところに住んでる人たちが、その火山灰なるものが降ってきてバラバラ言ってるよっていうその動画であるとかなんとかっていうのを出し始めて、おお、これはいつもよりはちょっとちゃうかなと思って、それで今度阿蘇の市役所が停電しているだろうなんだろうっていうんで、あ、これは何事かなと思って、若干ちょっと被害が出るかなと思って、あ、これはちょっと情報を集めなきゃと思い始めて、いろいろこう いろんな人に声かけたりとかいろいろしたんですけど、まあまあ最終的にはまあそんな驚くほどのことじゃなかったというところで、それなりにあの情報を自分で集めて、でまあそれほど心配することはないですよと、熊本大丈夫ですよっていうようなことは一応まあ言ってる人たちのそのツイートをリツイートしたりして広げたんですが、でそれでもやっぱりね、こう見てると検索したりして見てると、リアルタイムのやつを見てると、熊本大丈夫かと、大変だと、心配でならないとかなんとかっていうふうな感じではありました。心配していただくのは大変結構なことなんですけど、そこでね、そういうツイッターとかできるってことは、スマホか、パソコンか、何かお持ちだと思うんですよ。だったら、ちょっと検索するだけで、どういう状況か分かるんですよ。ざっくりとね。で、その上で、とりあえず、心配するほどではないだろうなと。でも今後のこともあるから気をつけてねみたいなことはあっていいと思いますけど、だからそういうふうにしていけばいいわけで、そういうことは鵜呑みにしてないってことですね。自分なりに咀嚼をして、要するに噛み砕いているという、だからそれがその一旦口の中に入れて飲み込んだっていうか、入れたものがそのまんまの形で吐き出しちゃダメで、やっぱ自分なりにね、細かくしまして、で木田上さんがはゲロよりは大の方がいいということで、ですからできるならば戻すのではなく、消化して消化して便となって出したものを発言するという、そういうことだね。発言のニュアンスとしては良くないと思うけど。結局でもそうですよ、自分でいかに消化するかなんですよ。ですぐに出すものってのは未消化になっちゃうので、それでやったとしても自分の胃液は入れようっていうことですね。表現として正しくないのはなんとなく分かってますけど。そういうことでございまして、鵜呑みをするべからず、それがね、なんか正しい確固たる権威を持っている人の発言であったとしても、そのように見えたとしても、そうでない時ってあったりしますから、やっぱりそれが何なのかっていうのをこう自分なりに見分けるっていう、いわゆるメディアリテラシーとかそういうのもそうだと思います。そういう大事な話の中でもくしゃみをする木田英子さんね、自然現象ですよね。ありがとうございました。さっきが長かったんで、こっちは短くいこうと思ってます。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。会話のキャッチボールを通じて発想力や、あるいはグループでの協調性、そしてリーダーシップなど、いろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、それがクラファ。